ヤコブの手紙をなんと1年半もかかって読んできました。2017年の9月から1回目始めまして、前田瑠香による福音書も読んでおりますので、また合わせて他の先生方の、そして、受難週やイースター、またクリスマスの前後は他のところから取り上げましたので、ちょっと時間がかかってしまいました。ヤコブの手紙を一気読みなさいまして、どういう印象を持たれるだろうか。そして、飛び飛びでありましたけれども、まあ、全部このヤコブの手紙、漏らなく、漏らさずに語ってきたつもりでありますが、なんか押し付けがましいなと思われた方いらっしゃいますか？正直なところ。私は一気読みしたとき、押し付けがましい手紙だなと思ったんです。正直なところそう思いました。しかし今でも違いますけれども。もしそんな思いでいらっしゃったら、私がこの何回か語ったことに対して、正しく伝えることができなかったのかなと思わされたりしております。ヤコブの手紙は、今日の私たちも単に頭で知った、知識で知った、私のうちにキリストの部屋があったらそれでいいんだと、そこで留まっているものに対して、そうじゃないんだよ。私たちはお互いにこのイエス・キリストの福音に生きていくのだ。それは私一人だけでなくて、兄弟姉妹と共に一緒にその恵みに扱っていく。いろんな状況に置かれる。このヤコブの手紙が書かれた時は非常に厳しい時代でした。今のように平和な時代ではありません。イエス・キリストを信ずるだけで捉えられた時代。そんな時代にあった中にあって、主にある生徒たちが心を合わせて、どのように生きていくのか。いや、キリスト者の群れである教会がどのようなありようであったらいいのかということも語っている書であります。合わせて、自らにも、ここに書かれている通りに自ら生きているかなということも問われる手紙であります。さて、その締めくくりの、ところを今日19節にして非常に短い箇所ですが、もう一度読んでみます。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。多くの方はご存知のように、この新約聖書の中にパウロという伝道者、宣教師が書いた手紙、と読み比べると、終わり方がだいぶ違うなと思います。パウロの手紙は、一つの章を除きまして、あなた方のうちにキリストの恵みがありますように、平安がありますようにと結びます。そして祝福しております。ところが、このヤコブ、そういう終わり方してない。私の兄弟たちと呼びかけて、しかしこの高々二節でありますけど、この、行間といいますか、このことが書かれている背後にあるものをこう見ていくときに、イエス・キリストを信ずる信仰の確信に触れている箇所です。それを進め促し、約束で閉じているお言葉であります。お気づきになられたかと思いますが、迷い出たという言葉が出てきます。迷いの道、迷うと二回も出てまいりますし、それを連れ戻すという言葉が繰り返されている。ここには、このことを書かしめた聖霊なる神、イエス・キリストご自身、本当にほとばしり出るような愛がここに溢れています。とともに、それを受け取った兄弟たちの愛が溢れている二節であります。私の兄弟たちと何気なく呼びかけておりますが、もう何人かの方がお気づきになられたでしょうか。ここに至るまで何回か申し上げました。このヤコブの手紙の中に、私の兄弟たち、愛する兄弟たちと5回ほど出てまいります。ヤコブは繰り返し呼びかけるんです。私の兄弟たち、愛する兄弟たち。あ、当然ですよ、そんなことは。他の手紙だって書いてあるんですが、ヤコブにとってこの呼びかけは、ひときわですね、重い意味を持ってたと思う。と言いますのも、今日ちょっと宣教師に書くの忘れてしまったんですが、このヤコブはイエス様の兄弟ですよね。まあ弟になるわけですが。あるところで、 イエス様が公の活動をしていらっしゃるときに、この箇所だけ言っておきましょうか。ルカによる福音書の8章の19節から20節に書いてあることを今からお話しします。ルカによる福音書の8章の19節から20節にあることを少しお話したいと思うんですが、イエス・キリスト様が公の働きをなさったときに、母親のマリアとヤコブをはじめとする家族がイエス様のところに会いに来た記事が、大勢の人がいらっしゃったので、そこに会うことができない。そこで周りにいた弟子たちでしょうか、人々が間を取り持って、イエス様、あなたのお母さんと兄弟が来てらっしゃいますよ。ああ、よく来た。待ってたんだよ。私だったらそう言いますよ。例えば今日ですね、まあ今遠くに行ってますから、もしこの朝、三人の子供たちが、先生、ご子息が、まあご子息だよね、愚足がとかなんとか言われると思うんですが、ご子息が帰ってこられましたよ。そうか。もう説教またパーッと私走っていくと思う。ところがイエス様は今紹介しているところでは、なんて冷たいイエス様かなと思われる記事が出てまいります。こうしちゃった。この知らせをお聞きになったイエス様が、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとおっしゃった。一見この言葉を聞くと人間的には冷たい言葉だなと思うんです。実の、法廷上ですけれども、母マリアがいるし、兄弟家族がいるのに、私の母、私の兄弟は私の言葉を聞いて私の心を行うものだ。実は、この言葉が後になってヤコブが分かったのは、ヤコブ自身が十字架にかかって死んで復活されて、そのイエス様を、ああ、このお方が私の救い主であり、神であるということを信じて、受け入れて、使徒言行録の中にある初代教会の指導者の一人になった時なんです。肉親の、家族だけではない。イエス・キリストを信じて、一緒に信仰の歩みをするお互いは、人間的なつながりの兄弟姉妹である以上に、主イエス・キリストにあって兄弟姉妹とされている、そういう確信があったからこそ、この手紙を届けた人々に、私の兄弟たちを、なんで姉妹書かないんですか。まあこれだけ言っておきましょう。当時この聖書の時代は、やっぱり男性社会だったと思います。決して姉妹を無視しているわけじゃないんですが、代表するように兄弟たちをと言っているだけであって、姉妹を含めていいわけですが。まあそれはともかくとしまして、主にあって、肉の血のつながりはないけれども、兄弟姉妹たちよ。本当に、そしてあなた方の中にと続きます。心から愛を募らせて語ってるんです。単なる儀礼的な呼びかけじゃない。なぜこんな呼びかけがするかというと、今日のこの手紙の最後に迷っている人がおる、迷い出ている人がいる、迷いの道の中におる人がおる。一度イエス・キリストを信じてクリスチャンとして、キリストの仲間と共に歩み出した信仰生活をし、教会生活をし、礼拝生活を送り出したが、そこから迷い出た人たちを説いて。私たちはよく迷うって言いますね。で、どうでしょうか。この神戸地方教会へ来る最初に来た方は迷われた方いらっしゃるんじゃないかと時々お聞きします。私も実は初めて新学生時代に神戸地方教会一度来させてもらった時に、道迷ったんです。向こうの方行ってしまったことは。知らないというのはこういうことですが、迷ってしまった。迷おうとして迷ったんじゃないんですよ。ちゃんと地図ももらいながら、方向音痴な私は迷ってしまった。ふと気がつくと違う方向を向いていたっていうことですね。意識して、意図的に離れようとしたわけじゃなくて、気づいてみたら、離れていた。迷っていたというのがこの姿です。私たちは道に迷うもそうですが、いろんな時に迷う時に気づいてみたら迷っていたなあということなんです。このヤコブの手紙、本当に約2000年前に書かれた手紙ですけど、これ2000年前の話じゃないです。時に厳粛な思いで読まざるを得ませんけれども、当時も本当に迫害家の中にあって人々がいつの間にか離れてしまった。ふと気がつくと、自分のことばっかりかまけて、それの中に生きていた。 迷っていた。そして現実のある中でこの手紙を閉じるにあたって、ヤコブは愛を注いで語っているんです。しかも真理から迷い出たものであります。さん、私は今日の朝、私も含めて、謙虚に認めなきゃならないのは、迷い出る可能性はあるということです。可能性ですよ。迷い出たらいいって言ってるんじゃないですよ。可能性は。私は大丈夫だって人は、私は傲慢だと思います。いや、私は迷い出ますから、それは不信仰です。両面あると思う。そのことをやっぱり覚えておく必要があるかなと思うんです。でも安心してください。そのことをイエス・キリストはほっとかれません。今日この箇所にヤコブが語る背景にはイエス・キリストにちゃんとおられるんです。イエス・キリストを信じる信仰の上に語っているところです。真理とありますね。真理から迷い出たものがあります。ヤコブの手紙の中に真理という言葉が、例えば、後で読んでいてほしい。一章の十八節に、真理の言葉ってあります。こう、ずっと読んでいくと、その真理の言葉そのものは誰が語られたかというと、イエス・キリストご自身なの。私が道であり、真理であり、命であるとも、この地上におられた時にイエス様おっしゃいましたが、その真理であられるイエス様から、そのお言葉から、離れる、迷い出るということですね。もとは遠ざかってしまう。もっと言うならば、イエス様を見失ってしまっている姿がここにあります。どうぞ知ってください。イエス・キリストはこういう迷い出たものに対してひときわ燃えるお方です。ひときわ愛を注がれる。かつてイエス様が、これは聖書箇所書いてあるのでまた読んでいただきたいんですが、地上にこの歩みを、御言葉を語っていらっしゃったときに、百匹の羊がおった。一匹が迷い出てしまった。羊飼いの心は、九十九匹がちゃんと囲いの中におるので守られているので、それを残しても、迷い出た、失われた一匹を探し出さないことがありましょうか。一匹追いかけられる。まあ、迷い出たというのは、まだイエス様を知らないでいる人の迷い出たということも言えますが、もともと囲いの中におったという意味において、その囲いの中にから出てしまった一匹でもあります。その一匹を追い求められる羊飼いでいらっしゃるイエス様の心が箇所に現れていますし、またこんなふうにもおっしゃったところがあります。これはヨハネによる福音書の6章の39節というところですが、私をお使わしになった方のお心とは、これイエス様の言葉ですね。私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日には復活させるのであるとおっしゃいました。ちゃんとそこまで責任持って導きたいんだとイエス様おっしゃってらっしゃる。私どもはイエス・キリストを信じる信仰を持っていますが、その信仰を再発見するときがあるんです。それは迷い出た。そのところでイエス様は決して見捨てなさるお方ではない。放っておかれるお方ではない。連れ戻そうとされる。ああ、イエス様ってこういう方なんだなということを新たに気づかさせていただく。とりわけ、イエス様が十字架にお掛かりになられたあのところで、一心にご愛を示しなさったあのところで、新たな気づきと発見をさせていただくのはそういう時じゃないでしょうか。イエス様ご自身が迷い出たものを探し出しておられるのです。そのことを知っていたヤコブが語るのです。さて見てまいりましょう。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出たものがいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、誰かがと書いた。誰かが役に立つとおっしゃってらっしゃるんです。牧師がとは書いてません。だから牧師しないと意味じゃないですよ。伝道師とも書いてません。役員とも書いてない。誰かがとあります。誰か一人。そしてこの問いかけは今日私たち一人一人に問いかけられています。例外はありません。 このことを皆さんご経験してらっしゃるんじゃないでしょうか。ああ、私も誰かが、あの人が、私のために祈り続けてくれた、声をかけてくれたという誰かがいた。いや、私自身が誰かにならせていただいたというお互い経験を持ち合わせていらっしゃらないでしょうか。気づいていらっしゃらないかもしれません。2ヶ月ほど前に、私は洗礼を受けたのは1974年ですから、もう45年になりますが、その前年に、この話よくしますけれども、生まれて初めて教会に連れて行かれました。連れて行かれたというのは正直なところですが。そして、初めて教会に行って、礼拝のメッセージがちんぷんかんぷん何にもわからなかった。ただ、下宿した後に帰った時に、その教会、西宮にいた時の教会ですけれども、そこの一人の兄弟がおはがきをくださった。この文明は私も今に生かしているんです。この聖室には日曜日によくお越しくださいました。心から歓迎いたします。牧師先生から来なかったんですが、絶対牧師は出さなあかんという、信徒の方が来たんです。初めてご来会になられて、何か私どもの方に失礼なことがおありであったら、申し訳ございませんでした。非常に、分かりにくい面もおありであったかと思いますが、どうぞこれを機会に。私も4回と言うんですが、続けて4回教会にお越しくださいと書いてあったんです。あとは自由にしてくださいと4ばっかりの文面でした。私はその手、はがきもらっても次行かなかった。1年間行かなかった。その一人の Y 兄弟、その兄弟から2ヶ月前電話がかかってきました。まあ本当に感謝しながらいろんなことを思い出しておりまして、ちょっとその今日、ちょっと出せしてもいいですね。教会も50周年を迎えるので、この教会から献身した他団体で働いていらっしゃる先生3人いるらしいんです。ぜひ一文書いてくださいというので、まあ、その文章をお送りしたことでした。また、教会でご奉仕してくださいね。ちょっとそれはごめんなさい。ちょっと神戸中教会ありますからと、丁重に断ってるんですが、ちょっと許していただいて。まあ、それはともかくとしまして、でその後私は1年半経って、学校を卒業して就職することになりまして、実は大阪の方に行って、これ絶対真似しないでください。私、教会離れたんです。まあ、いろんなこと、まあ、これまたいつか事情を話してもいいんですが、離れた理由があるんですが、その時この兄弟がずーっと私に手紙を送ってきた。以来、40数年、毎年、この年も、おはがき、まあ、年賀状がほとんどですが、いただきました。私は2ヶ月前、その兄弟から電話をいただきまして、ああ、祈られてた。私にとって誰かはあの兄弟、まあ、他にもいらっしゃいますが、40何年間、一回もかけることなく、毎年、手紙を、はがきを送ってきてくれました。私が今あるのは、本当に神の憐れみと、この誰かであったこの兄弟の祈りがあった。忘れません。ならば私も誰かの人になる必要があるなと思ってます。これは牧師だけでしょうか。誰もがそうさせていただいたならり、誰もがそうさせていただくことができる。もしこのことを忘れていただければ幸いだと思います。この誰かとならしていただくときに、実に大きな愛の働きがなされていきます。見てみましょう。20節。罪人を迷いの道から連れ出す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。迷い出た人を真理に連れ戻すことは、元いたところに、この教会に、信仰生活の中に、単に引き戻すだけじゃないんです。もっと大切なことがあります。罪人の魂を死から救い出すことであると言っています。イエス様に一度つながってもし離れたとするならば、ああ、もう一度戻ってこられたからよかったな、だけじゃなくて、罪人の魂、この魂というのは単なる目に見えない部分だけで、この聖書で使うときの魂の中には、全存在という意味で使われる場合が多いんですが、ここもその一つです。 このまま行ったら永遠の死の滅び、そこに落ちてしまうかもしれない永遠の死、永遠の滅びから救い出すことになるのだ。さらに多くの罪を負うことになるとあります。もう一度言いますが、未信者の方で迷い出た人に対する、これもそうでありますけれども、ここでは信者の人であって迷い出た人であります。罪を負うってどういうことでしょうか。誰が罪を負ってくださったのか。イエス・キリストです。イエス・キリストが十字架の上で罪の身代わり、罪そのものとなって私どもに代わって裁かれてくださった、罪をあがなってくださった、救ってくださった、もうあなたを罪あるものとみなさないとおっしゃったんです。そのイエス様の愛の覆ってくださった愛の上に罪を覆い包んでおってくださる。何気ない小さなことであってもそのことを指したことなんだと言ってるんです。もし連れ戻さなかったならば、多くの罪の中にますます落ち込んでいきます。いや、その人だけではなくして、周囲の人にもそれを及ぼしていくということを思うときに、一人の人が真理の道から外れてそこから連れ戻すことは、実に大きな愛の働きであります。どうぞこの朝私たちは大きなことをしようと思わなくていいと思うんです。なんかこういう話こと、どえらいことしなきゃならないのかなと。そうじゃない。ああ、迷っていらっしゃるんじゃないだろうかなということを気づかせていただいたら、まず、本当に愛の神様の前に祈らさせていただこうじゃないですか。心を注ぎ出して、主の愛が本当に迫ってくる中で、そしたらば、もう声かけざるを得ないはずですよ。放っておけないはずです。まあ、今は、便利なもありますね。私もスマートフォンでやるんですが、下手くそですか、変なとこ行ってしまってるからって、迷惑かけてる時あるんですが、本当にいろんな手段があります。誰かが、私もそうしていただいた一人として、今、誰かがの、私もその一人として、そのことをさせてあげる。ここに愛の働きがあるんです。ここに愛の働きがあるんです。ぜひ私たちそうさせていただこうじゃありませんか。主はそのまでに、主がそれほどまでに愛の限りを持って前に出た私たちを連れ戻してくださるお方ですから、誰かの一人にさせていただきましょう。お祈りいたします。